耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第785回4月9日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今日はですね、独身男性の方はぜひ聞いてください。まあね、独身じゃなくてもまあいいんですけども、まあ最近皆さんモテてますでしょうかね。男性の方、まあさっぱりモテてないという人はですね、ぜひ読んでいただきたい一冊、今日は男性のための恋愛指南本をご紹介します。僕もね、最近恋愛指南本みたいな本ねやってなかったから、まあちょっとタイトルも面白いし、これやってみようかなと、軽い気持ちで選んだんですけどもね、でディレクターを女性の方抜擢したんですよ。女性の方だったらこれわかるだろうと思って、で読んできてもらってですね、先ほど打ち合わせの時にですね、矢島さん、ほっとこの本の通りにやってくださいと、怒られてんじゃないかなぐらいの勢いでですね言われましてですね、今日はちょっと檻の中の小鳥のように、紹介をしたいと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はビレッジブックスより出ておりますダン・レミチョ鉄板男という本です。まあ冒頭でも言いましたけど、皆さんなぜモテないのかね、なんで彼女ができないのか、そう考えたことはないでしょうか。なぜかと言いますとですね、本によりますと、モテない理由は必ず自分の中にあるのですと、いきなり書かれています。もうスパッと切られましたね。というわけで今回ね、この本はかなり覚悟して読んでほしいんですけれども、僕もですね、結構まあ、モテないんでね、結構心をね切り刻まれましたよ、このダン・レミさんには。でね、著者のダン・レミさん、どんな方かと言いますと、銀座の某高級クラブのホステスの出身なんです。だからね、男性を見る目が超えてるんでしょうね。現在は女性誌、ウェブサイトを中心に、ファッション、美容、恋愛など幅広いテーマでライターとして活躍なさっています。で、こちらの本はですね、そんなダン・レミさんがこうズバズバズバズバ言い切ってくれます。で、まあ、ダメなものはダメだから、男は女の気持ちが分かっちゃいない、まあ、こうすればいいんだとね、男の側から信じて疑わなかった数々の行動がですね、まあ、実は女性の側から見れば全くの見当違いだったんだというふうにね教えてくれる本です。内容的には結構スパルタです。で、今回のタイトルのお話なんですけども、鉄板男というわけでね、鉄板というのがですね、ライターさんとかディレクターさんちょっとご存知なかったんですけども、皆さんご存知でしょうか？鉄板ってギャンブルの、まず、用語であったのがですね、必ず当たるとか、堅実って意味なんですよね、硬いから。で、あとそれが、お笑い業界だと必ず受けるギャグになるんですけども、なので、鉄板男といった場合、まあ、女性側から見て、こう、間違いない選択の男って意味なんじゃないかなと僕は思いました。本にはね、詳しく書かれてないんですけども、ダン・レミさんに言わせると、まあ、男鉄板なんじゃないなんていう会話がされてるらしいです。で、今回紹介するこの鉄板男、まあ、要するに皆さんがですね鉄板男になるための本なんですけども、注意事項があります。これ大切なことです。注意事項こんな感じ。本気でモテるようになりたい方だけお読みください。人の気持ちは微妙なものです。本に自己流のアレンジを加えたりしないでください。個性とか自分らしさを意識するのはモテの妨げになります。確実にモテるようになるまで今しばらくお待ちください。モテるようになれば短所ですら個性として勝手に輝くこととなります。個性を打ち出すのはそれからでも十分間に合います。油断するとモテなくなります。食べ過ぎるとすぐ太るのと同じことだと思ってください。はい、わかりましたでしょうか。すごいね、ダンさんの自信も感じるんですけども、僕にとってね、一つだけ新しい発見というのはですね、これ言ったら矢島モテないなと思われそうですけども、あ、モテるって、継続的なことじゃなくて、まず突破口を開くことが重要なんだ、っていうふうに、僕は受け取りました。じゃあですね、まあ、概念だけ言っても仕方ないので、ここで一つですね、とっておきの女性への褒め殺し術を伝授します。こんな会話例です。
ところで、沙織ちゃんって、すごくモテるでしょ。
お前バカだな。それ沙織ちゃん綺麗なんだからモテるに決まってんじゃん。
いやー、綺麗っていうのは当たり前なんだけど、それだけじゃないんだよ。なんか、沙織ちゃんって、他の人と違うんだよな。
いかがでしょうか、共演の男性の方にね、あの褒め殺しをやってもらったんですけども、いや隣で見てると結構歯が浮くなとか思ってたんだけども、実際女性から見るとね、これやっぱ嬉しいらしいんですよ。他の人と違うというのがポイントらしいんです。まあこんな感じでですね、この本に書いてあるこの目から鱗ばっかりだったんですけども、まあ、こんなに褒めちゃってね、この後大丈夫なのかなと皆さん思ったかもしれません、実はこれ大丈夫です。あのモテるでしょうって聞いて、まあ、綺麗なことは当たり前だと軽く流して、なんか人と違うんだよなーっていう風に考えにふけっただけ、まあ、それによって限りなく妄想を膨らましたのは女性の側なんです。つまりですね、効き目のあるセリフを控えめに言って、あとは相手の頭の中で、まあ、褒めを一人歩きさせると、褒めに夢を持たせる、これが大事なんだそうです。で、知らない間にあれはかなり上級テクニックだったんですね。ではですね、次にありがちな勘違い、合コンに遅れて参加した時、皆さんならどうやって入っていくでしょうか。あーごめん仕事が終わんなくてさーとか、いやちょっと今仕事途中で抜き出してきたんだけど遅れちゃってごめんねーなんて皆さん言ったことないでしょうか。実はこれですね、女性陣から見たら寒いの一言なんだそうです。僕やっちゃったんですけどもね、あの合コンに遅れてもいいのさとね、がっついてない風をアピールしたりとか、まあ仕事優先や忙しいをまず言うのは、まあ、女性に小物と思われてしまっていたんだそうです。まあ、ではどうすればいいかといえばですね、あの遅れてきた時はとにかく謝る、まず幹事に謝って集まった女性陣に謝る、まあ、遅刻の理由なんてどうでもいいんです。そしてすぐ自己紹介しまして、皆さんはと堂々と聞いてしまう、これで OK、ね、男はこうやってねゆとりがある方がいいんだそうです。あの自分をね高く見せようとするテクニックは、このかえってね自分勝手さが出てしまって、まあ、むしろ小さな男に見せてしまうんだそうです。たとえ顔立ちが壊れていたとしても、まあ、男のゆとりがあれば必ずモテると言います。でね、まあ女性はなんか顔よりもゆとりのある男性の方がいいというらしいんですよ。というわけでこの本を見ててね、ほんと僕はあのいろんな発見があったんですけど、皆さんはいかがでしょうか。本の中ではこの他にもね、モテるための鉄則挙げてあります。いくつか紹介しますと、スーツはジャストフィットでこだわりを持つ、バッグは手で持て、痛いおしゃれにチャレンジしない、ツルツル美肌で七難隠せ、ムカつく男は悪い手本として傍観する、キオスクトークで社交する、などなど、まあ、31個の鉄則があるんですけども、この鉄則守るだけでもとりあえずディレクターが言うにはモテますから、大丈夫ですからやってくださいということなんだそうです。で、最終章にはですね、皆さんあのお待ちかね、狙った女が必ず落ちる男の鉄板かというのがあります。ぜひ皆さんね、あのこの本読んでね、モテるようになってほしいと思います。あのバレンタインデーが終わってからのあの紹介で大変申し訳ないんですけれども、4月です。そうそうね、新学期とか新しい生活が始まります。まあぜひ皆さん、鉄板男になってください。では書籍情報です。鉄板男、ダン・レミチョ、ビレッジブックスより税込み777円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました鉄板男、いかがでしたでしょうか。あのね、ビジネスの本でも何でもないんですけれども、個人的には非常に、勉強になったかなと思います。もう本当ね、ディレクターがね、この通りやれこの通りやれってさっきから何回も言われてるんですけども、でね、あの最後にちょっと言いました、キオスクトークで社交するというのがね、何のことかわからない人もいるかと思うので、ちょっと説明させていただきますと、これはですね、あのキオスクのおばちゃんとちょっとした会話をしてみましょうと。これによって、そのいわゆる社交性がない人、まあ、トークが苦手な人はあのここで頑張ってほしいというお話でした。まあ、キオスクのおばちゃんにね、何か買うときにね、あこれちょうだいって言ったら今日暑いねとか話すと、結構キオスクのおばちゃんって返してくれる人多いんですよね。そういうところからあの女性とね話す練習をしてみましょうという話でした。でこれはね、あの僕はね多分できてると思うんですよ。あの一応こういう仕事してるのもありまして、あと家がね、あの八百屋だったから結構お客さんとも会話してましたから、他愛のない話っていうのもね、もう初対面の女の子でも簡単にできるんです。で次に行けないんですよねとディレクターに相談したら、それこのページじゃないですかって言われて、今そのページ開いてるんですけども、刺さる会話ができる男の秘密ね、なんか良さそうじゃないですか。でまあ簡単に言うとですね、これはあの今までどんなノリでその人と会話をしてきたかとか、あとその人が今日どんな格好をしてるかとか、まあ、記憶力の勝負になってくるわけですよ。その人のことを本当に覚えておいて見てるよとアピールするみたいなね。でそうやって刺さる会話に持ってくというのがあるんですけども、はい、記憶力ないですね。女性に関しては特になんですけども、顔と名前が一致しないことが多いと。
あったんですよ昔ね、合コンであの初対面の女の子とですね、普通の話からこのどんな仕事してるのっていう話で、さらにはすごいのは僕ドラゴンボールの話で笑い取りましたからね。で向こうも引いてなかったと思うんですよ。ただ困るのは僕はその子の名前とかを全く覚えてないことなんですね。はい、ちょっとあの本当に最悪なんですけども、なんとか鉄板男になれるように、勉強したいと思いますね。皆さんも一緒に頑張りましょう。はい、というわけで書籍の紹介はここまで、続いてはあのコーナーです。
はいどうも、そろそろ夜中の11時、石橋優です。オーディオブックの紹介にやってまいりました。
はい、今ガゼンテンションが上がってまいりましたけど、
上がってません、夜のテンションです。
はい、今日のオーディオブックは、
はい、本日紹介したいオーディオブック矢島さん向きですね、こちらです。
リーディングハック、読書ハック、超アウトプット生産のための読む技術と習慣。はい、こちらの本ね、はい、もう原尻さん、これはもうブックナビゲーター矢島大先生挑戦かと思ってですね、いや読ませていただきましたよ、
はい、
すごくいい本です。
乾杯か。
やっぱりですね、あの原尻さんみ
たいに出てんじゃないですか。
いやいやいや、ハックってのはですね、こう、はい、あのスマートでポップな、はい、さらに楽しい、その、はい、仕事の改善方法なんですけども。
負け犬ですね。
いや、いいんですよ本当に、はいはいはい、いいんですよ。あの僕、まあ、
だからいいんでしょうけど、はい、
読書の仕方とかやっぱ我流だったんですけども、
はいはい、
なるほどその手もあるかっていうのがね、いろいろありまして、例えばユニークなものはですね、あの、はい、歯磨き読書でシャカシャカ集中するといって、うん、歯磨きしてる間に本読もうぜっていうのは、
は
い、さらに、あ、それはまあ面白いなと思うんですけど、さらに読書するときの歯磨き粉はこれがいいまで書いてあって、これは強いなと。
これ言ってますね。何がいいんだろう。ちょっと気になるな。
あとはですね、僕も似たようなことやったんですけども、はい、あのウィキペディアで著者のエピソードをたくさん読むとか、あの著者の声を聞くって、著者のそのエピソードを知って、著者が好きになってから読むっていうのもあるんですね。
は
あ、
は
あ
は
あ。で、あとはですね、さらに何だろうな、あ、でもこれ以上言っちゃうとそろそろオーディオブック読む必要がなくなってくるかもしれないので。
楽しくなっちゃいますからね。
しかしね、読書に必要なハックがですね、全部で89、88から89、
変わらず事例をたくさん出してくれますね。
絶対ね、皆さんの読書に役立つハックがあると思いますので、
はい、
まあ、新刊ラジオを聞いてる方、またフィービーに来てる方はですね、ぜひ読んでいただきたい、
ね、これでまたあの読むスピード上げていただいて、
そうそうそう、はい、読んでいただきたいです。これオーディオブックの宣伝だった。
あ、そうですよ。
、はい、まあ、聞いていただきたい。
そんなわけでオーディオブック、どこに行けば聞けるんですか。
はい、アルファベットで FEBE と検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、オーディオブックポータルサイトフィービーへの行き方でございます。
はい、
そんなところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
石橋優でした。
いや本当ね、あの読書キットとか持ち歩こうと思ってるんですよ。
完全にハマってますね。
いや、いい本だ。